節より8節までをお読みいたします。新約聖書の368ページ、新約聖書368ページ、コロサイの新約聖書の1章1節より8節まででございます。コロサイの新約聖書の1章1節、パウロの心にあってキリストイエスの人とされたパウロの兄弟であるから、コロサイにいる聖なる者たち、キリストに結ばれている忠実な兄弟たち、私たちの父である神からの恵みと平和があなた方にあるように、私たちはいつもあなた方の中にいる私たちの主イエスキリストの父であるために感謝しています。また方がキリストイエスにおいて持っている信仰と全ての聖なる者たちに愛していただいている愛について、しかしこの教会が生まれたことが私たち人間の自分の思いだけでもなく、私たちの努力だけでもなく、今日までこうして世界中で絶えることなく続いている、そのこと自体が教会が主イエスキリストの宝物そのものであるということを私たちに先週の火曜日のようなに、そのように分からないということがありました。夜遅くなりですね、何か歩きましたら、手を洗って、そしてまた体を動いてですね、ガソリンスタンドの方からではなくて、ある形で警告しますね、時にですね、この教会の駐車場を見ました。ちょっと天気が早くてですね、そして、十字架を照らす夜はスポットライトのようなものが今はないんです。どうしたらこんな目で見たのか、こんな目で見たのか、これは昔、東横線が自動走っていた時には、電車に乗ってたのに、私の幼少の記憶で見た記憶が私はないんです。しかし、この電球の蛍光灯がちょっとチカチカしているのを止まってしまいました。スピードの方にお願いしなくてはいけないね、電気がついたら。でもこの教会が建て替わるから、それまでで電気の状態をどうした方がいいのかな、いろいろなことを考えて、いろんな建築士さんに入ったわけです。十字架、私たちを本当に導くシンボルでもありますし、実際にイエス・キリストが2000年前に私たちの罪のために送られたお金になり、死を果たされ、イエス・キリストの人間としての生涯は一度そこで終わったのです。ですからこの十字架を私たちは受け継いで
かし、その希望への道が遠くて、希望の扉が開かない。自分はキリスト教徒でありました。通っている教会でしょうか、そこや自分の教会でしょうか、自分が見ている教会の塔についた十字架、この十字架は今苦しめる自分にとって遠い存在である。イエス・キリストへの信仰を持っていても遠い存在である。こうやって自分の心が引き裂かれる、引き裂かれているという現実の中にこの主人は立っていました。希望がないということはどうでしょうか。例えば将来に関して絶望することがあるかもしれません。就職に関して、進学に関して、家庭に関して、もしくは肉体の衰え、残念ながら日々死に向かっているのではないか、こういうような思いがあるかもしれません。もしくは体も元気、私たちが絶望、もしくはもう少し高くても、まあ、とても希望が持てないかと思うときにどうでしょうか。常に感謝、自分以外の感謝と自分を比べているということはないでしょうか。私はこんなにも頑張っている、こんなにもこうなので、まあ、人様だと、まあ、日本人人様をとてもやっぱり大切にしている関係性をですね、関係性を大切にする、これを精神を持っていますから、まあ、いい時もありますが、そうでない時に人様の心で自分がこういうような人とするこういう関係性にも入ってしまうことがあるかもしれません。まあ、特にインターネット社会になってしまいましたね、先生。 私たちには平和、平安が与えられているわけです。そして、まあ、これがとても心の良いところだと思います。契約、約束が与えられている神様と私たちの間にも保証があるわけです。イエス様と私たちの契約によりそれがイエス様の死と肉の契約によって私たちは神の家族に属しているですから、なんとなく明日に不安がない教会に来たらなって気持ちがすっきりしたら欲しいのかな。それ以上の大きな契約が与えられているわけです。天井の保険だったら無制限賠償ですね。私たちの犯した過失に対する無制限賠償が約束関係が結ばれています。三節ではですね、中盤にお父様、父に感謝しましょうとの考えを申しています。イエス様のお父様である神様が私たちが祈る対象であると伝えています。これがまず使徒パウロが私たちに伝えたいことの意味でございます。イエス様に結ばれる、イエス様のうちにいる、私たちを作ってくださった命を与えられる父であるために、イエス・キリストの父であるために、ここに感謝しましょう。私たちの命の中心はキリストなのです。そして新しく立ち上がったこの大教会は信仰と愛を持っていると使徒パウロによって求め、そしてそれに喜ばれている。私たちの方が定教会は信仰と愛を持っている、そうではないでしょうか。私たちの方が定教会は信仰がなく愛がない、それは考えられないことだと思います。しかしですね、この信仰という言葉は単なる宗教的な信仰、もっと言い換えますと信じといった方がいいかもしれません。お仏壇に祝う、お地蔵さんがあったら立ち止まってそうなっている信じ、こういうようなものとは私たちが持っている信仰は違うというようなことなんですね。イエス様に結ばれる信仰はそのような信じ、それはもしかしたらもっと習慣かもしれません。平たく言いますと、でもそうではありません。私たちの信仰というのは何がこのような真実であるかという、こういう真理を求めることに関する信念、根性ではなくて信念、そして変身、自分の身を捧げます。これがセットになったものが私たちが抱いている信仰です。信念と変身、これ難しいですね。先ほどお地蔵様の例えしましたが、お地蔵様に答えを合わせている方はそこでこのような真理が解明されます。私がその真理の中で生きることを良しとしているということを思っているわけではおそらくないでしょう。そこにこう多くのそういう宗教の中ではそういうことではないんですね。なんとなく明日もありますように、なんとなく祈願と自分の祝願の違いというのが普通の日本人的な信心ではないです。私たちはそうではないです。真実を知るようにと主自らが語っていらっしゃいます。ですから私たちはこの真実を持って神様が私たちに語ってくださる真理、そして真理を知ることと私たちが真理を知って人に尽くす献身、これがセットになります。バラバラではないんですね。もしバラバラだと思うことがありましたら、一つ立ち止まって考えていただきたいと思います。さあ、5節で希望という言葉が出てきました。今日の説教では希望がある、私たちが希望があるんだということを次はクリストパウロが伝えています。希望を通して、そして私たちの持っている信仰と愛はあなた方のために天に蓄えられている、天に乗せて蓄えられているということです。 ません。誇りを持つことができません。自分の人生を肯定することができません。 Gracias.